はい、皆さんお疲れ様です。お鍋でパパの鍋パパです。鍋パパと遊ぼう第63回、この番組は LGBTQ セクシュアルマイノリティでトランスジェンダー性同一性障害性別符号の FTM 女性に生まれたけれど男性として生きている鍋パパが当事者として日々思うことや出来事などいろいろお話できたらいいなと思う、そういう番組です。どうぞよろしくお願いします。なんかあれですね、あの選挙期間中に大きな事件が起こるとなんというかちょっといろいろ勘ぐりたくなってしまう性分の鍋パパなんですけれども、あの事件は一体、まあはい、そんなところは胸にの中に留めておいてですね、今日も明るく仲良く元気よく、質問箱の方にお返事してまいりたいと思います。はい、1つ目、ついてもいい嘘ってどんなものがあるでしょうか。はい、どうもありがとうございます。深いですね。いやでも本当ね、残酷な真実と優しい嘘ならどっちみたいな、そうなんというか、どうせ私を騙すなら死ぬまで騙してほしかったみたいなね、本当難しいあれですけど、いやでもそうですね、僕もかつてそんなセリフを言ったことがありますけれど、そうですね、ちょっと思い出話になりますけれども、そう、あのママと一緒になってしばらくした頃かな、まあなんというか変な話ですけど、その僕体は女性なので、あのつまりはその男性の象徴がですねついてないわけですよ。あのなんて言いますか、3本目の足とでも申しますか、あの股の間についてるはずのものがないというところでですね、なんというか、そうでママはまあ普通にっていうのはあれですけど、まあ、女性としてね、あれで、まあ、身も心も女性なので、なんというか気持ちの上では何の問題もなかったんですけれども、はい、ただその一緒にいる時間が長くなるにつれてですね、気持ちはあるのにこう体の方がという問題をが、だんだんこう浮き彫りになってきて、でそのなんというか気持ちはいいんだけど体の方が満たされないというか、なんというかそのまあホルモンバランスを崩すとかまでに至ってしまうことになってしまって、そうで、まあその肉体的にも精神的にもだいぶ、本当にすごく辛い思いをさせてしまっていたんですね。はい、でその時本当やっぱり体も辛かっただろうし気持ちも、辛かったんだと思うんですけど、その決死の思いでそのママから僕に、あの申し訳ないんだけど男性としてきてもいいかって聞かれたことがあったんですね。で僕もその頭ではそのどうしてもこの満たしてあげられないというか、あの自分の体の構造上どうしても致し方がないことだっていうのは頭では理性的にすごく捉えてたんですけれど、気持ちがやっぱりついてこなくて、でまあ2人ですごいね、本当夜な夜な泣きながら葛藤してた時期があったんですけれども、でその時に僕が出した結論が、あのしてきてもいいけれど絶対僕にバレないようにしてって、そうもうなんというか死ぬまで気づかせないでみたいな感じで言ったことがあって、でその僕の返事を聞いてママはもうこの人には絶対嘘はつけないつかないって思ったみたいで、でなんというか気持ちを固めたというか切り替えたというか、その選択をせずに、今日まで至ってるんですけれども、そう、まあそんなこともね、あったから、こういうね嘘とは一体真実とは一体みたいなことは結構考えてきたんですけれども、でもね僕思うんですけど、なんというか言い方難しいけど嘘もある意味真実なんじゃないかというか、なんだろう、まあ何か事実があって、でそれに対して嘘をつく、でもそれってその嘘をついたという事実が一個重なるだけで、結局その嘘をついたという変わらない事実 が起きるだけというか、そうで、なんていうのかな、その真実も嘘もどっちもその時と場合と使い方によって人を救うこともできるし傷つけることもできるものだと思うんですね。うん、ね、だからなんだろうな、真実も嘘もまあそれを口にする時の覚悟というか、まあその自分の吐いた言葉に責任を取るというか、そういう腹が決まっていたら、うん、だから例えばだからあれですよね、例で挙げるとしたら、まあ家族の誰かが難病もうね絶対治らない、うん、あのもうあのほどなく死を迎えるしかない病だという宣告を受けたとします。で当人が知らないとします。それで当人に対してその事実を告げるか告げないかごまかすかみたいなあるじゃないですか。っていう時にその相手を一生懸命考えて出す言葉で、ぶっちゃけその結果がどうなるかはもうわからない、なんで嘘ついたんだって言われるかもしれないし、嘘をついてくれてありがとうになるかもしれないし、うん、結果はわからない、わからないけどどういう結果になっても責任を取ろうっていう気持ちを込めてというか、うん、その気持ちを持って口からその言葉を出すっていうことであればどちらでもいいと思います。そう、真実だって使い方によっては本当に人を傷つけて陥れる凶器にもなりますからね。うん、本当にまずだから使い方だと思います。はい、ちょっと重たいテーマというか永遠の課題ですね。でもね、うん、これからもちょっと考え続けていきたいと思います。はい、続きまして、一日の中で好きな時間帯って何時ですか。はい、どうもありがとうございます。何時、あ、何時なのかな、いつ、何時と書いていつとも読むような、どっちで聞かれてるんだろう。とりあえず何時、時間で答えさせていただくと、好きなのは朝の5時です。はい、あのちょうど夜明け頃というか、白々とというか、夏だともう割と明るい、でもまだ太陽は見えないみたいな、そう、冬だとまだちょっと暗いかな、うん、なんかカラスが鳴き始める頃ぐらいが好きですね。でもなんだろう、まあ今ね普通に昼から夜にかけての仕事をしてますから、なかなか逆にそんなね、仕事がある日にそんな時間まで起きてたら逆に不安になっちゃうんですけど、おいおい俺大丈夫かみたいななっちゃうんですけど、でも、うん、例えば次の日がね休みとか、あるいはそのしかも休みで朝から出かける用事があってとか、だからもうむしろ起きてちゃえみたいな時なんかはもうすごいテンション上がりますし、なんだろうね、あのすごい絶妙な時間帯、なんとも言えずあのピンとした空気といい、うん、そう、まだ人が動き出してない時間帯、なんとも言えず昔から好きですね。昔の本当あの社会に参加してなかった時代から好きですね。で、あのすっごいあのなんだろう、人生にも悩みまくってた、もう悩みのドツボにはまってた時代、10代の本当終わり頃ですね、18とかかなの頃は、なんか朝、まあ基本的に眠れずに朝を迎えて、うん、でこう始発に乗って新宿2丁目行って、こうワイワイね、今から帰るそのお兄さん方を眺めるっていうのがすごい好きだった時期があったりとかして、うんですね。はい、でまあその何時ではなく何をしてる時間帯みたいな、いつという意味合いで聞かれてるのだとしましたら、今そうですね、あの寝しなんにこう、ね、あの自分が寝つく前にあのにゃんこと戯れる時間が至福の癒しの時間ですね。なんかうちのにゃんこちゃん、まあ、2匹いるんですけども、そう、あの僕がね、あの布団の下でこうガサガサガサって手を動かすのがと、それにこうじわじわと近づいてきて、でにゃって感じで飛びかかってきても、あとはもう布団の上からひたすらガブガブガブガブってしてくるのが 最近なんかお気に入りの遊びみたいで、なんかそれをね、してる時がすごい癒されますね。そう、昔じゃないの、まだうちに来て1年も経ってないんですけど、来たばっかりの頃はね、まだちっちゃすぎてね、本当にリアルな生身の手にガブガブ噛みついてきて結構痛かったりしたんですけど、最近なんかどこでいつ学んだのか、生身の手には噛みついてこないんですよ。でもこう布団の下からガシャガシャやってるとガブガブガブってくるのがすごい可愛くて、たまにこう生身の方の手をバッて出すと、こう今までガブガブ噛んでたのがピタッて止まったりとかするのとかね。ね、なんですかね、もう猫はたまらないですね。はい、うんです。そんな時間が大好きです。はいはい、続いてもう一ついけるかな。はい、電話ってよくします？はい、どうもありがとうございます。申し訳ございません。電話が大変苦手で、基本的に、避けて生きております。何かでどうしても電話をかけなきゃいけないときは、原稿を書いて、かけるタイプです。はい。なので、ぜひ、私、鍋パパに連絡をくださる方、ぜひ、文字で、はい、お願いしたいと思います。はい、そんなところで今日もお時間の方参りましたので、この辺で失礼させていただきたいと思います。はい、今日も聞いていただいてどうもありがとうございました。またぼちぼち配信してまいりたいと思いますので、またよかったら聞いてみてください。はい、それではまた、バイバーイ。